Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは、初中お見舞い申し上げます。うだるようなと言いますか、体の内側がこのぐつぐつと煮え立つような、そんな陽気が続いています。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。さて今日は、2つのエピソードをご紹介したいと思います。このエピソードは、2つといっても、関連する話になっています。まず、1つ目です。エピソード1、食用油燃料トラックで輸送というものです。これは、日本のニュースでも、ありました。ちょっと日本で報道されたニュースの内容で、話を進めていきたいと思います。先月の12日の報道です。北京時事、中国で食用油の輸送に燃料を運搬用のトラックが使われていた疑いが浮上した。食の安全への懸念が高まっており、当局が調査に乗り出す事態となっている。発端は中国紙新京報の今月2日の報道。燃料などを積んだ、複数のトラックがタンクを洗浄せずに食用油を輸送していることを独自調査で確認したと報じた。トラックは国有の穀物備蓄大手中国食料備蓄管理総コンス、シノグレイン、傘下の工場などに出入りしていたという。同紙は、新京報はこうした行為は運送業界では公然の秘密だという運転手の証言を紹介している。競争が激化する中、コスト削減のため日常的に行われている可能性を指摘した。報道を受け、同社など食用油を扱う各社は社内調査を開始、国務院中央政府の食品安全委員会も調査チームを設置し、責任者を法に基づき厳正に処分すると発表した。中国では2008年に化学物質メラミンが混入した粉ミルクで大規模な健康被害が発生、食品の安全に対する関心は高く、 SNS などでは消費者の怒りが爆発している。以上が、この北京時事ですね、時事通信社の報道です。で、先ほど冒頭でもお話ししましたけども、日本でも報道された事件ですし、食品安全のに関する事件なので、興味を持ってですね、見たり聞いたりされた方もいらっしゃると思います。中国では主に SNS を中心に当初は非常に大きく騒がれました。 というのは、中国ではこの食品安全に関する事件、先ほどの記事の中に2008年に、メラミンが混入した粉ミルクっていうのがありましたけども、これ以外にもですね、本当に、大量に食品安全に関する、事件が起こっているので、今回もですね、中国の国内の SNS では非常に大きく騒がれました。で、そのこの国内のですね SNS を見ていて気になったのはですね、当初みんな何を非難していたかというとですね、この運搬した車のその内部ですね、これを洗浄しなかった、そのにきちんと洗わなかったことを問題にしていたということです。つまり、その国民っていうんですかね、の怒りの矛先が当初はその運搬車の運転手に向かっていたということです。しかしどう考えても、問題っていうのはそこにはないんですね。例えば、日本でもそうだと思いますけども、報道されていたのはアメリカではその工業用の油と、加工用の油ですね、それと食用の油というのを、同一の車で、洗浄するとしてもですね、運搬すること自体がありえないと認められていないということです。普通はそういうふうに考えますよね。またその中国のそのこの運搬車の運転手たちは非常に安い料金、請負料金で運搬を行わされていて、その車のそのタンクをですね、規定通りに洗浄する費用など到底捻出できないんですね。そういった実態も、SNS で暴露されました。そうするとですね、SNS 上には食用と工業加工用の油を同一の車で運搬すること自体が問題だろうという指摘が出ます。これに対しては、賛同の意見が多数投稿され、次々にですね、人々の怒り、非難の声っていうのは、この企業ですね、運搬車を、持っている企業、あるいは契約している企業に、その矛先が向かい始めました。はい。この企業に、この矛先が向かい始めた、直後ですね、予想通り、共産党が登場します。共産党政府は、こうした企業に対する非難が、投稿できないよう、アカウントクローズ、こういった記事、関連記事を、削除しました。この後の経過はいつもの通りです。まず一つ目、この話題がネット上でも討論できなくなったということです。そして次に二つ目、特定の車の軌道を追跡できる APP っていうのがあったんですね。この APP が利用禁止になりました。つまり、運搬車がどのようなルートを通ったかを調べることができなくなるようにしたのです。っていうのは、今回の事件の告発に有効だった調査ツールがこの、特定の車の軌道を追跡できる APP だったんですね。この APP を使って、食用油を運んでいる車がどういうルートを通ってどこに行ってその油を、下ろしてですね、今度は、どこへ行って あたりにですね、工業用の油を積み込んで、そしてさらにどこに向かったかと、こういうことを調べられたわけですね。ということで、この APP を、利用できなくしたということですね。そして3つ目、告発記事を書いた、新京報の記者個人のアカウントが禁止されクローズされまして、さらにこの記者、どこ行ったか分かんなくなりました。連絡が一切取れなくなりました。そして、この記者の所属するメディア新京報、このメディアの責任者たちも総入れ替えですね、すべて入れ替えられました。これ皆さん、共産党のいつものやり方です。もう本当にコピー&ペーストしたように全く 100% いつもと同じ方法です。臭いものには蓋ですね、うるさい
ハエは叩き潰すっていうことです。で、問題が解決できないときには、問題を提起した人間を解決するのが共産党のやり方です。今回もそれと全く同じで、問題を提起した新聞記者が解決されてしまいました。そして関連記事は全て削除となっています。国の制度とか価値観といったものを象徴するような、あるいは中国共産党の体質を正確に映し出す事件が発生して、国民が非難し、そして怒りを爆発させようとしても、せいぜいその爆発や非難というのは数日あるいは1週間も持たずに、ネット上はですね、静かにさせられてしまいます。その無茶苦茶な対処のパターンは、無限のループのようにですね、共産党の歴史とともに繰り返されてきましたし、これからもおそらく共産党が続く限り、繰り返されると思います。何か新しい事件、問題が起こったとき、それがどのような経過をたどるか、たどるであろうか、といったことをですね、このパターンを知っていれば、ほぼ 100% 推測できます。これがエピソード1です。で、次、エピソード2なんですけども、今の話とちょっとですね、関連するんですが、エピソード2ですね、中国は法治社会ではないという内容です。エピソード1の事件を見ているだけでも、中国がいかに法治社会ではないかということがよくわかります。中国が法治社会ではないというと、そんなことはないという中国人がいます。そういう時、私は、この人は幸せだなと思います。というのは、自分の見たいものしか見ていないんですよね。あるいは見たいものしか見ないで済んでいるからです。そしてマイナスの経験も、体験はしててもですね、それはなかったことにできてしまう。こういう人は、コロナ禍でのロックダウンでどれほどの辛酸を舐めさせられても共産党の統治を肯定しています。私の身の回りにも少なくありません、こういう人。しかもその一般庶民、普通の庶民だけじゃなくてですね、私の上の年代ですか、母親父親の年代だけじゃなくて、いわゆるエリート大学のエリート教師の中にもこういった人がいます。中国は法治社会だと主張する人は、事実、殺人事件とか、交通事故とかですね、詐欺事件など、さまざまな犯罪は、司法、法律によってですね、裁かれていると言います。もちろん、私もそれを否定していません。法律が全く機能していないなどと言っているわけではないんです。そうではなくて、共産党政権の統治に都合の悪いこと、あるいは共産党政権の統治に都合が悪くなるかもしれないと党が考えることに関しては、中国の法は機能しないという意味で、中国は法治社会ではないと言っています。そしてそうした場合、中国では法は恣意的に歪められて、あるいは恣意的に解釈されて、共産党にとって都合のいいものとして暴力的に利用されるか、あるいは法自体が全く無視されます。ちょっと前ですけども、6月の6日、香港の終身法院ですね、の、非常任海外裁判官ですね、の香港の裁判所、イギリス統治でしたので、こういったその海外の裁判官を、その置くことによって、客観性とかですね、そういったもの、法の中立性とか、そういったものを担保しようとしてたわけですね。そのためにその非常任海外裁判官というのを置いといた。で、その6月6日にここの非常任海外裁判官だった、イギリス出身のジョナサン・サンプションっていう裁判官がですね、 香港の法の支配と司法の独立を取り巻くその環境はもう劣悪であるということで、まあ、自分は辞任するとしてですね、その辞任の理由を説明する文書を、フィナンシャルタイムスの6月10日付後に寄稿しました。ちょっと内容ですね、簡単に、新聞記事から、抜粋して紹介します。5月30日香港の高等法院は2020年の国家安全維持法に違反する政権転覆の陰謀の容疑で14人の著名な民主派の政治家を有罪とする判決を下した。この決定は必ずしも法の支配が死んだことを意味しないが、香港の裁判官は中国によって作られた不可能な政治的環境の中で活動しなければならなくなる。この第一の問題は国家安全維持法にある植民地時代の扇動罪の名残の規定である。この非リベラルな法制は裁判官の行動の自由を完全に削ぐものではないが厳しく制限する。裁判官は法を適用する必要がある。第2に、すべての裁判官は基本法の下では中国が裁判所の決定が気に入らなければ全人代常務委員会、日本の国会にあたるところですね、全人代、のその委員会による解釈、これカッコつきです、解釈によって決定を覆すことができることを知っている。例えば、リンゴ日報、香港にリンゴ日報っていう、新聞がありましたけども、覚えてらっしゃるでしょうか。そこの社長さん、ジミー・ライさんの弁護をイギリスの弁護士に認めた裁判所の決定が覆ってしまったことは、中国が容赦なくカッコつきの解釈を使うことの例であるとしています。第3に、香港当局のパラノイアがある、まあ、精神病ですね。2019年の暴力的な騒乗騒乱は、まあ、デモですよね、は衝撃的であったが、それに対処するには香港の通常の法律で十分であった。しかるに立法会、国会で民主派が多数を占める脅威に対抗して、平和的な政治的異論すらも潰すために国家安全維持法を課した。おじけづき、あるいは暗くなる政治的なムードを確信し、多くの裁判官は人々の自由の守護神としての伝統的な役割を見失っている。基本法でも国家安全維持法でも表現の自由と集会の自由は保障されているが、口先だけに過ぎない。香港はゆっくりと全体主義国家になりつつある。法の支配は政府が強い関心を抱く分野では深刻に損なわれた。以上です。ちょっと部分的に分かりにくいところあると思います、ご容赦ください。ポイントは最後の部分です。香港で、裁判官ですね、として活躍されていたイギリス人の弁護士がですね、まあ、裁判官が、こう言ってるわけですね。中国、まあ、及び香港では法律による支配、すなわち法治は共産党の政府が強い関心を持つ分野では機能しないということです。これは私のような、まあ、普通の民間人がですね、法律の専門家でもない私のような人間が言うよりもですね、何十倍も説得力があると思いますし、中国の法治の真実を浮き彫りにしていると思います。共産党による支配、これは皆さんが考えている以上に恐ろしいのです。20年前ですね、私が中国に、来た頃、当時の私の、まあ、頭の中、あるいは思考の傾向っていうのはどちらかというと、まあ、左翼的というか、まあ、若い人たちがそうであるようなね、 左翼的な発想価値観が強かったと思います。しかし実際の共産党が政権を取っている国でどのようなことが起こっているかということを日々つぶさに見聞きし体験するとですね、理想と現実には相当のギャップがあることが分かってきます。今思うのは、ビジレイクのスローガンには気をつけろ、理想を語る人間ではなくて行動する人間に寄り添えということです。今回はここまでになります。お聞きいただきありがとうございました。暑い日がまだまだ続きます。皆様どうぞくれぐれもお体気をつけてください。それではまた次回。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet。Yeah.